恵みをいただく御言葉は、第二歴代史の25章14節から28節までです。第二歴代史の25章14節から28節、はじめに14節をお読みいたします。アマツヤはエドム人を撃ち殺して帰ってきて後、セールの者たちの神々を持ち帰り、これを自分の神々として立て、その前に不肖神、これに香を焚いた。それではお祈りをいたします。私たちを常々愛したもう我らの主イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。新しい週が始まり、今こうして我らはともどもこの一日の始まりに御前に進み出ております。どうかこのあなたへと捧げし、一人一人に今日豊かな恵みを施してくださり、そしてこの一週間、主よ、この初物を捧げた一人一人があなたにあって豊かに勝ち得て余りありますように、今主を語るしもべの唇および聞く人々の耳を清め、通りよくし、我らともどもがこの命の御言葉に恵みに豊かに浸し込まれますように、どうか体調に弱さを覚えている人々にあなたが強さを与え、癒しを与え、そしてともども心を尽くし、思いを尽くしてあなたを礼拝するこの時が祝福されますように、どうか導いてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。歴代史の公開説教、アマツヤという王の話の続きなんですけども、前回のそのアマツヤの話は、アマツヤは、この25章2節では、ね、彼は主の目にかなうことを行った、しかし、全く心ではなかった、ということが記されています。はじめですね、アマツヤは、彼の、ね、父親を殺した者たちを、それを、ね、殺した、しかし彼の子供たちは殺さなかった。それはモーセの律法の書に書いてある通りに、ね、行ったからである、ということですけども、モーセの律法、ね、もっと有名なところはいろいろあって、もっと守るべきところは他にも、あるとは思うんですけども、しかし少なくとも、主を恐れ敬う志を持って、そして主の見教えを守り行うことには、祝福が、ね、必ずつきものになってくるわけです。で、実際アマツヤは、祝福されたんですね、この、彼の統治の当初は。で、それで、エドムに戦いを仕掛けようとするんですが、その時に、ね、北イスラエル王国から、10万人を、ね、銀100タラントを払って、傭兵を雇ったんですが、しかし、ね、その北イスラエル王国の人たちとは主は共におられない。で、その者たちと、ね、一緒に行くんだったら、私はあなたと共にいない。じゃあ、ね、もう支払ったあの大金はどうするんだ、ね、神さんは、その、もうすでに支払った大金以上のものをあなたに与える。ね、この預言者の言葉を信じていったところ、ね、大勝利を、収めたんですね。で、この、エドムの人たち、彼ら1万人を生け捕りにして、彼らその1万人を岩の頂上に連れて行って、そこのそこから突き落として、その1万人1人残らず砕かれてしまった。ちょっと残虐な殺し方をしましたけれども、しかし大勝利を収めたことには変わりません。ただしこの大勝利のことのゆえに、このアマツヤは、ね、怒り高ぶることになるんですね。 で、この大勝利を主が与えてくださったって、主の御教えを守り行っているアマツヤが、この14節で信じられないことをします。信じられないことをこの14節で、したのは、アマツヤは、エドム人を撃ち殺して帰ってきて後、セールの者たちの神々を持ち帰り、これを自分の神々として立て、その前に節を拝み、これに香を焚いた。なんと自分に勝利をもたらしてくださった神である主に香を焚くのではなく、自分が、主の皆によって勝利して、もう敗北したセールの人々の、エドム人です。エドム人のその神々を持ち帰ってその前にひれ伏すんですね。負けた側の神々を、それを持って帰ってそれにひれ伏す。一体これどういうことでしょうね。ちょっと理解ができません。どういうことなのか私もよくわかりません。とにかく彼は、おごり高ぶったのか、あるいはもともと主に対する恐れ敬いが、なかったのかもしれないですね。表向き、神様に従うということを、している。何しろ、このアマツヤの父親は、主に対し、また、その彼らの育ての親とも言えるような、大祭司、素晴らしい大祭司のが死んだ途端に、主に対して裏切って、それで、その大祭司の息子たちをもう殺してしまって、そんな恩をあだで返すようなことをして、下書きを非常に分かりやすい裁きを受けました。すぐにその年のうちに死んでしまった。その恐れがあったから主に従っていたんでしょうけど、しかし、ひとたび勝利の味を占めると、もうポンってそれが吹っ飛んでしまったのでしょうか。自分が打ち負かした側の、負けた側の神々を持って帰ってその前にひれ伏して、これ主がどんなに忌み嫌われることでしょうか。いや、主が忌み嫌われるという概念がそもそも、ないんでしょうね。実はクリスチャンの中でも多くの人々が、そういうことを知らない人々がいます。神様は、神様と私たちは夫婦関係のようなものです、一対一の関係ですね。夫婦関係というものは、そしてもし、自分の相方が裏切って、性的に裏切って他の異性とくっつくということであるならば、当然妬み、怒り、悲しみが沸き起こりますけれども、神様も一緒です。私たちと神様とは一対一。そしてもし私たちの側が神様ではない他の神々、このエドムの神々にひれ伏すとかいうことであるならば、それは、夫婦の間における性的な裏切り行為と全く一緒のことです。神様は当然御怒りを発せられます。アマツヤはその主の怒りを引き起こすようなことをしてしまいました。で、15節から、そこで主はアマツヤに向かって怒りを燃やし、彼のもとに預言者を使わせて彼に仰せられた。なぜあなたはあなたの手からその民を救い出すこともできないような神々を求めたのか。彼が王に語っているうちに王は彼に言った。私たちはあなたを王の義官に任じたのか。身のためを思ってやめなさい。なぜ撃ち殺されるようなことをするのか。そこで預言者はやめて言った。私は神があなたを滅ぼそうと計画しておられるのを知りました。あなたがこれを行い、私の勧めを聞かなかったからです。預言者が使わせられるんですけど、しかし預言者のその言葉を途中で遮ってですね、脅しをかけるんですね。私はあなたを王の義官に任じたのか、非常に高圧的な態度ですね。いや、もともとイスラエルの王というものは、預言者や祭司を、義官という立ち位置ではないにしても、その、霊的なアドバイザーとして聞くものだと、モーセの律法には定められているんですけども、しかし、私たちはあなたを、預言者を王の義官に任じたのかと言って高ぶりました。いや、預言者は 王の義官以上に王たる者は預言者の言葉を聞かなくてはならないはずです。ダビデはそうしました。だから栄えました。ダビデは義官とかの言葉よりも預言者ナタンの言葉の方を、ね、尊重しました。だからナタンが、ね、この今日のこの箇所の預言者のように、ね、王を戒める言葉を発したならば、ね、ダビデはその戒める言葉に従いました。けれども、ね、アマテテは自分を何者かと思ったんでしょう、ね、ダビデより偉いと思ったんでしょうか。いや、預言者の言葉に従わない時点で、ね、ダビデ王よりも劣ったものではあるんですけど、しかし当の本人はですね、自分を何かダビデ以上のものだと勘違いしているんですね。すべて傲慢なものとはそういうものです。愚か者はそういうものです。自分を誰よりも知恵あるものと思うんですね。愚か者というものは、アマツヤは愚か者ですね。この預言者の言葉を、ね、聞かない。でそれで、ね、身のしかも脅すんですね。身のためを思ってやめなさい、なぜ撃ち殺されるようなことをするのかって、その言葉をやめなければ撃ち殺すぞって、ということですね。でそれで預言者は、ね、脅されたからやめたんじゃないですね。この王が、ね、主から、ね、滅ぼすということを、ね、これを定めておられるって、そう計画しておられるのを、ね、知ったからやめたんですね。でそれで預言者はここで、ね、戒めることをやめます。でその預言者が帰った後、王様は、自分の好むことを、ね、やります。主の言葉、主の預言者の言葉を、ね、それを軽んじて戒めを聞かないで、でそれで、ね、相変わらず自分の好むことを行う。でそれで、ね、死に忌み嫌われようが嫌われまいが、そんなことをお構いなしに預言者の言葉を退ける。それは主が、ね、その人をより打ち叩くことになってしまいます。17節以降を読みしますと、その後ユダの王アマツヤはよく考えた上で、エホアハズの子、イスラエルの王ヨアシュに使者を送っていった。さあ勝敗を決めようではないか。するとイスラエルの王ヨアシュはユダの王アマツヤに使者を送っていった。レバノンのアザミがレバノンの杉に使者を送って、あなたの娘を私の息子の嫁にくれないかと言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎてそのアザミを踏みにじった。あなたはどうだ、自分はエドムを打ち破ったと言った。あなたの心は高ぶり誇っている。今は自分の家にとどまっていなさい。なぜ争いを仕掛けて災いを求め、あなたもユダも共に倒れようとするのか。しかしアマツヤは聞き入れなかった。それは神から出たことで、彼らがエドムの神々を求めたので、彼らを敵の手に渡すためであった。そこでイスラエルの王ヨアシは攻め上った。それで彼とユダの王アマツヤはユダのベテシメシュで対戦したが、ユダはイスラエルに打ち負かされ、おのおの自分の天幕に逃げ帰った。イスラエルの王ヨアシはエホアハズの子ヨアシの子ユダの王アマツヤをベテシメシュで捕らえ、エルサレムに連れ来た上、エルサレムの城壁をエフライムの門から隅の門まで400キュビトにわたって打ち壊した。またオベデエドムの管理をしていた神の宮にあったすべての金と銀およびすべての器具、それに王宮の財宝と人質を取ってサマリアに帰った。ね、もう本当に、惨敗ですね。しかし、これは神から出たことで、この二十節に書いてあります。アマツヤは、ね、聞き入れなかった。 もうアマツヤがですね、よく考えた上で、この、ね、北イスラエル王国に、ね、さあ勝敗を決めようではないか、もう自分は強いんだ、そういう勘違いをして、ね、錯覚をして、ね、なんで彼が先の戦いに勝利したかって、それは彼が神様の助言通り聞き従ったからでしたね。主の言葉に従うことには力があります。けれども、ね、主の言葉に従って勝利をした、その勝利を何か自分の力だと勘違いしてですね、でそれで自分は、ね、強いんだ、あのエドムに勝利、こんなにすごい形で勝利した、じゃあ今度は、ね、北イスラエル王国だって言って、ね、むやみにその喧嘩を吹きかけると、これは実はね、神様から出たことなんですね。本当に心がね、かたくなな人は災いが絶えません。心がね、かたくなでね、言われても言われてもそのことを聞かない、ね、自分に問題があるということを、ね、そんなの聞きたくないと言って遮って、途中から聞かない、ね、脅したりする、そういうことを、ね、すると、本当に心がかたくなな、ね、パロのようにもうそのまま滅びに突き落とされるような、そういう道を進んでしまうんですね。主は、ね、このように自分の、ね、ご自身のその御言葉に聞こうとしないものに対しては、ね、あえてその心の堅くななままに、示されます。ローマ人の手紙の一章を開きたいんですけども、ローマの一章、28節に書いてあります。ローマの一章28節に、また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。で、要するに、神様を知ろうとしたがらない、神様を知ろうとしない人は、ね、神様は、ああ、そうですか。じゃあ、どうぞその心の赴くままにということで、ね、良くない思いに引き渡されて、そして、ね、彼らがするのが、ね、この29節から、ね、32節まで、合計22項目の、ね、良くない技、ね、まあ、ちなみに新科学で一個一個数えていけば21項目なんですけど、しかし、ね、原文では22項目あるんですね。良くない思いを、に神様が引き渡して、そして、ね、その人を結局滅びに、ね、突き落とそうと神様は、ね、定められるんですね。けれどもまだ、ね、このアマツヤ、彼は神様の恵みをいただいて、それによって徹底的に滅ぼし尽くされるということは、ね、まだありません。で、とりあえず痛い目に遭ってもらって、そしてその痛い目に遭った結果、神様に立ち返るということであるならば、ね、それが神様が本当に全ての人に望んでおられることです。全ての人に対して神様が望んでおられることは、主に立ち返るということ、主の道に歩むということですけれども、しかし、それをしない人に対しては、ね、神様はちょっと痛い目に、ね、合わせて、ね、人の杖を持って、あるいは状況という杖を持って、人を、ね、導く、ね、昨日もメッセージありました通りです。結局私たちは、ね、何を持って主に喜ばれるのか、そして何を主は忌み嫌われるのか、それは主に耳を傾けて、ね、主の御声に聞き従ってその通り行うことを主は喜ばれます。どの生贄よりも喜ばれます。冒頭で宣言しました言葉が、ね、第一サムエル記の15章、ね、有名な箇所ですね。第一サムエル記の15章の22節と23節です。預言者サムエルがサウル王に語った言葉ですね。第一サムエルの15章の22と23。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに 全生の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。アメン。で、サウロに対しては、ね、予言が、ね、2回与えられましたけれども、2回とも拒みました。 主の、ね、言われた通りを行いませんでした。で、それで、ね、彼が主の言葉を退けたので、主も、ね、彼を王位から退けることになりました。で、アマツヤも主の言葉を、ね、退けました。で、そしてその結果、ね、北イスラエル王国にいらない喧嘩を吹きかけて、で、そしたら散々な目にあって、ね、戦いに負けたのみならず、ね、このエルサレムの城壁を、ね、エフライムの門から隅の門まで400キュビットにわたって打ち壊した。ね、まあ、大体180メートルぐらいですね。そのぐらいにわたって、ね、打ち壊して、もう城壁が、ね、あのね、ネヘミヤの時代のように、ね、城壁が廃墟になってしまった。もうエルサレム、しっかりと守れば堅固な町であるはずなんですけど、しかし主に忌み嫌われることをする人が守る町は、どんなに城壁が堅固であったとしても簡単に破られてしまうんですね。それのみならず、オベデエドムの管理していた神の宮の、ね、金銀、ね、オベデエドム、ダビデの時代、ね、このオベデエドムの家に、ね、その、宝物が、ね、もたらされていたんですけど、それらのものも、ね、奪われて、それに、ね、王宮の財宝と人質も、ね、捕らえて、で、それで、北イスラエル王国に好き放題されてしまいました。で、ね、まあ、これに、アマツヤはしばらく懲りたんでしょうね。しばらくは平穏な日々が、戻ってきたものと思われます。25節から、第二歴代書25章25節から、ユダの王ヨアシュの子アマツヤはイスラエルの王エホアハズの子ヨアシュの死んで後なお15年生きながらえた。アマツヤのその他の業績は最初から最後までユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されているではないか。アマツヤが主から離れた時、エルサレムで人々が彼に対して謀反を企てたので、彼はラキシュに逃げた。しかし彼らはラキシュまで追いかけて、そこで彼を殺した。彼らは彼を馬に乗せて行って、ユダの町に先祖たちと一緒に葬った。結局このアマツヤ、ね、良くない最後を遂げました。アマツヤは、ね、イスラエルの王、ね、エホアハズの子ヨアシュが死んで後、ね、このエホアハズの子ヨアシュに戦いを仕掛けたんですけども、惨敗していろいろ奪われて、ね、けれどもそのヨアシュがですね、死んだ後もなお15年生きながれたんですね。その間も、ね、しっかりと、まあ、きっと王として統治をできた、ね、まあ、しばらく平和な時代が15年続いたんですけども、しかし、ね、その後に、ね、謀反を起こされて殺されてしまう。なんで謀反を起こされたのか、これ27節見ますと、ね、アマツヤが主から離れた時って書いてありますね。結局、ね、その後しばらく15年間、ね、また主から離れない生活があったけれども、しかしこの15年の後に主から離れた、そのタイミングでエルサレムにおいて人々が彼に対して謀反を企てた。で、それでその謀反ゆえに、まあ、アマツヤは殺されてしまった。まあ、結局主に対して、ね、誠実を貫かない、ね、そういう性質のゆえに、彼もまた、ね、父親と同じように謀反を起こされて、ね、死んでしまうことになってしまった。主に聞き従わないことは本当に良くない最後を遂げます。預言者の言葉を軽んじて、そして散々な目にあって 散々な目にあって、そして復帰しておきながら、またしても主の御声に聞き従わない、このことをするとするなら良くない最後が待っているわけですね。本当に私たちもこれを通して戒めを受けるべきですね。で、このアマツヤという人、マタイの福音書の一章に王族の系図が出てくるんですけども、そこから除外されてしまっております。で、ちなみにアマツヤのみならず、ね、彼の父親の、ヨアシュや、またそのさらに父親のアハズヤもマタイの系図から除外されています。マタイの一章のですね、8節を、ちょっと見てみますと、マタイの一章の8節、朝にヨサパテが生まれ、ヨサパテにヨラムが生まれ、ヨラムにウジヤが生まれ、とあるんですけども、ね、ヨラムにウジヤが生まれ、ね、ヨラム、ね、朝、ヨサパテ、ここまでは、ね、よくご存知ですね。ヨサパテにヨラムが生まれ、これもまた、ね、その通りではあるんですけど、しかしヨラムは、ね、非常に悪いようでした。そしてヨラムにウジヤが生まれ、ね、ウジヤ、ね、ウジヤはアマツヤの子供です、ね、第二歴代史、ね、次回の箇所は26章なんですけど、26章からウジヤ王の時代になるんですけど、随分と省かれています。この、ね、マタイの一章八節、ヨラムの次には本当は、ね、アハズヤが生まれて、そのアハズヤの次にはヨアシ王が生まれて、そのヨアシ王の次に、ね、今日の箇所のアマツヤ王が生まれて、そのアマツヤの下にウジヤ王が生まれてるはずなんですけども、しかし随分と省かれてしまっていますね。良くない王が、そういう悪いことをしている時代はすっぽりと神様の記録から除外されてしまうんですね。人員が、ね、このリストの中から除外されてしまう、これあるんですね。これは主に対して、ね、良くないこと、心を固くなにして、ね、主の言葉に従わない、あるいは、ね、主の御前において邪悪なことを、ね、続けてやめない、そういう人は神の国から除外されてしまって、外の暗闇に追い出されて泣いて激しりする、ね、例え話にいくつもありますね。そうです、神の国において、せっかく今こうして礼拝を持っているとしても、もし、ね、人生の途中から、ね、主に従うことをそれを放棄して別の神々の方を頼って、預言者の言葉を聞かないで、でそれで心固くなにして自分の思うところに行くならば、この中から除外されてしまうんですね。本当に私たちは気をつけるべきです。最後にヘブル人の手紙の3章を開きたいと思います。ヘブル書の3章、7節から、7節から14節まで。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。あなた方の先祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、 私たちはキリストに預かるものとなるのです。アーメン。このアマツヤ、彼を滅びに至らせたものは何だったでしょうか。固くなさです。固くなな心、聞き従わない心です。ですから、ね、聖霊様が、ね、今日もし御声聞くならば、ね、心を固くなにしてはならないということを、ね、この八節で言っておりますし、ね、また十五節でも言ってますね。十五節、今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。そこだけではありません。四章でもいくつかありますね。四章の、ね、三節でも、信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。それから四章七節でも、そうですね、神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならないと語られたのです。アーメン。もうここまで繰り返し繰り返し、固くなにしてはならない、心を固くなにしてはならない。固くなな心、どういう心か、言っても聞かない心です。言われても、言われても全く同じ、神様に忌み嫌われることをやめないのを固くなな心と言います。そういう人に対しては、ね、兄弟姉妹、日々互いに励まし合って、誰も、ね、罪に惑わされて、ね、固くなにならないように、そして誰一人この安息に入れないようなものがこの集いの中から出ないように、日々兄弟姉妹互いに励まし合って、ね、戒め合って進め合いなさい、ヘブル人の手紙で示されています。どうか皆さん自身は本当に心固くなにするという心、これを取り除きましょう。これがいかに災いをもたらすか。そして本当に皆さんは主の御言葉によく聞き従う心、本当にそれはお羊の脂肪に勝る生贄です。聞き従う心はお羊の脂肪に勝ります。聞き従わない、それは偶像崇拝の罪、そのことは占いの罪です。皆さんは聞き従う心を持って、そして本当に主にあって祝福された人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたを褒めてたい、感謝いたします。固くなな心がいかに災いであるのかを、本当にあなたは繰り返し繰り返し語っておられ、しかもしまいには除外されてしまう系図も見ました。主よ、本当に私たちはあなたの御国から除外されたくはないものです。主よ、本当に心を固くなにすることが除外される最短コースになってしまいます。私たちは心をあなたに向かっては、本当に素直な心、子供のような心を持って、ただ御言葉をその通り信じ、その通り行い、そしてその御言葉を単純に喜び、そしてあなた御言葉にあって歩む、その祝福の子供たちでありますように、どうか我らともども主を御言葉に従う道を歩ませ、その守らせてくださいますように、そして主を本当に信仰の子供たちを育てていくことができますように、どうか助けてください。今日あなたがこれらの御言葉を通して私たちをに大事なことを示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ感謝いたします。主の御声に聞き従う、この聞き従うという言葉が、この御言葉が何度私たちのこの耳に入ってきたことでしょう。何度この御言葉を目にしたことでしょう。聞き従う、心が固くなになった者には聞き従うことがどれほど難しい御言葉でしょうか。私たちは心が固くなにならないように、日々御言葉を手振りし、この御言葉が私たちの心を素直に従う心となることができますように、日々心を耕していきたいと願います。 イエス様と御言葉が合体し、私たちの中でイエス様のご統治が、支配が増え広がっていくことができますようにと願い求めるばかりです。どうか私たちの中にある聞き従うことができない悪さ、愚かさ、どうかその部分を聖霊様が光を当ててくださり、そしていつもイエス様に聞き従えるようにと、私たちに鞭打ち、不従順ではなく従順し服従し、イエス様に聞き従う信仰を私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。そして聞き従ったこの耳で、そして聞き従った御言葉をこの手足に実行することができますように。主よ、この聞き従ったことを手足に実行してこそ、行いのある信仰へとなっていきます。どうか私たちがこの聞き従ったことを手足に下ろし、そして人々にその御言葉を持って使えることができますように助け導いてください。どうか使える賜物が御言葉に従うことによってますます増えていきますように、愛を持ってまた憐れみを持って人々に使える心を私たちに与えてください。御霊様からいただく知恵と啓示の御霊によって、私たちがますます賢くされ、そして神様から何がイエス様に喜ばれるべきで、何がイエス様からイエス様が嫌う、意味嫌うべきものなのかをしっかりと見極めて、人、こと、ものを正しく対処することができる私たち一人一人でありますように。御言葉が私たちは基準にして生きているものです。どうかこの御言葉から離れずに、また御言葉を守り行う力を今日もこの御言葉からいただいて、今日の一日を歩みたいと願います。今日もあなたが祝福を持ってこの御言葉を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日も私たちはイエス様の御言葉に聞き従って歩んでいきたいと願います。そして今日与えられるイエス様のこの一つ一つの課題を心を込めて祈っていく祭司として、今日も務めを果たしていきたいと願います。世界と世界の人々が救われるようにお祈りください。またイスラエルのためにお祈りください。イスラエルに平和が訪れていきますようにお祈りください。今ピョンチャンにおいて、韓国のピョンチャンにおいてオリンピックが開催されております。この祈りの課題においても、このピョンチャンのために祈りが積まれていることを皆さん覚えていると思われます。この北朝鮮の応援団が入り、またさまざまな外交の政策が取られているオリンピックです。また南北のこの朝鮮の、韓国と朝鮮の南北のアイスホッケーチームが、大敗を喫したということを聞きました。オリンピック精神、アスリートが10年間準備されてきた、そのアスリートが排除されて北朝鮮のアスリートが加わった、その結果が大敗北という結果となりました。主よ、あなたがその道を導いてくださったと思われます。どうか主の御心にかなったことがこのオリンピックで良きことにで、また主の御心に反したことがこのオリンピックでもわしきことに出ていきます。どうか主よ、あなたの御心がこのオリンピックに なされていきますように。もしあなたが御心に反することが裏で、また闇の中で行われているのであれば、あなたが抗議の杖を持ち出してくださり、その部署部署、場所場所をあなたが打ってくださいますようにお願いいたします。そして明るみに出してくださり、私たちの祈りの課題へと、私たちが祈り倒すことができますように、主よ、私たちにさまざまな諸問題を明るみ教えてください。またピョンチャンオリンピックが光の祭典へと終わることができますようにお祈りください。また韓国がこの共産主義化されて オリンピックがまず共産主義化され、そして人々が何にもないような形で推移していくならば、韓国が完全に共産主義化されていってしまいます。ある団体は大きな抗議行動をして、朝鮮の国旗を燃やすという大胆な抗議行動にも出ました。どうかこのような抗議行動が起こってきますように、民主主義として立ち上がる民衆が若者たちから増えていきますように、どうか韓国が民主主義化を守ることができますようにお祈りください。また北朝鮮が悪が栄える中、もしこれがそのまま行くのであれば、北朝鮮がまた何かをやらかすかも分かりません。どうか北朝鮮の悪がストップしますようにとお祈りください。アメリカトランプ大統領が今この状況を静止感されています。どうかトランプ大統領が良きリーダーシップを持ってこの世界を統治することができますようにとお祈りください。また日本が安倍首相がこのトランプ大統領に習い、良き従順して良きリーダーシップを取ることができますように、特にこのアジアのリーダーシップを取ることができますように、今この時を日本が捉えてリーダーシップを取ることができますようにとお祈りください。今受験シーズンに入っています。そしてまたインフルエンザも風邪も流行っている時期です。どうか子どもたちがこの受験準備をしてきた、この受験準備の期間を無駄にすることなく、どうか健康が守られ、受験準備に備えていくことができますようにとお祈りください。インフルエンザやまた病の中にある方たちのためにお祈りください。主が癒しの御手を伸ばしてくださり、そして主が癒してくださいますようにお願いいたします。さまざまな課題がいろいろ世界にはあります。また日本にもあります。私たちはその課題を主に示された者たちが祈っていきます。どうか今日も今朝も御なる祭司として今日も祈りに立つ力をあなたが与えてくださいますようにお願いいたします。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると宣言してくださる、このイエス・キリストの御名を今日も呼び求めて祈っていきましょう。主の御名を呼び求めます。せーの、主よ、主よ、主よ。